プリケツ先生のプリプリワールド。この番組は毎日をもっと快適に、そしてあでやかに過ごしたい大人女子の皆さんへ送るセルフケア&美力アップ番組です。プリケツ先生がちょっとした習慣で変わる体と心のケアをお伝えします。
さあ、今週も始まりました。プリケツ先生のプリプリワールド。プリケツといえば三文幸子です。今週もプリケツを目指して張り切っていきましょう。もしこのね番組を気に入っていただけたら、番組の評価やコメントをどうぞよろしくお願いいたします。さあ、皆さん前回のですね、内容は聞いていただけましたか？冬太り解消プリケツダイエットのね極意っていうところを話していきましたが、もしね皆さんの感想とか、ちょっとこんな風に冬太り解消のためにやってるわよっていうね皆さんのお声があれば、ぜひ、コメントの方にねお願いいたします。はい、このね録画をしている今日もですね、まだちょっと寒いね、1月末なんですけれども、このね寒い時期っていうのは、なんかこうちょっとこの前もね話しましたが、日照時間が短かったり、気温が低かったり、あとはちょっとね日照時間が少ないためにこうちょっと薄暗くなったりとかね、気持ちが塞がる時期なんじゃないかなっていうふうにね思うんですが、皆さん、いかがお過ごしでしょうか。はい、今日のね、タイトルはですね、なんと心もプリプリ50代から始める自己肯定感アップのねお話をしたいなというふうに思っております。はい、皆さんね何かこうちょっと自己肯定感を上げるためのことって、何かやってらっしゃったりする方いらっしゃいますか？本とかね、あとは、SNS だったりとか、いろんなところで自己肯定感アップのね方法っていうのがいろいろあるんじゃないかなっていうふうに思うんですけどもね、私もね皆さんがやってらっしゃることをちょっと聞いてみたいので、こちらもねぜひコメントの方に入れていただいたりとかねしてくださったらとってもね嬉しいです。このねコメントなんかも、今後は紹介していきたいお時間をね作っていきたいなというふうに思っています。はい、ということでですね、この自己肯定感っていうね話っていうのは、私が毎日、7時半からねやっている、オープンチャットのねプリケツ先生のプリケツ習慣っていうねライブ配信があるんですけど、そこでもねよく話すんですけども、まあ、自己肯定感がね以前私すごく低かったんですよね。で、まあ理由の一つとしてね、私は大学を出てからねすぐに結婚と出産をしたんですね。でもう25の時に1人目のね上の子を出産して、その2年後に息子を出産して、まあ今はもうね上の子は22歳だったりするわけなんですけども、大学を出てからね、大体皆さん大学を出ると就職をしたりね次の進路に向かって何か学びをね始めたりとかっていう方が多いと思うんですけど、まあ私はですねすぐに結婚したということもあって、まあ社会をねあまり見ずに、家庭に入ったということですね。もちろん大学生の時はねケーキ屋のバイトをやったり家庭教師でやったり、まあバーで働いたりねレストランで働いたり、あとは何をやったかな、ビデオ屋さんでレンタルビデオですね、もう今やもうないですけど、ほぼで、アルバイトをやったりとかしてね、そういうところで社会には少し触れてはいたんですけども、本当に就職をしたりとかねっていうことをしなかったんです。で、 自己肯定感っていうのって、まあ一つとして、まあこれみんながみんなそうじゃないですけど、就職をしてね、なんかお給料をいただいて、ある程度その会社でのポジションだったりね、立場だったりとかがあったりして、なんかこう、だんだん積み上げていくものじゃ、なんじゃないかなっていうのとして、まあ社会経験がね、一つとして理由があるかなと思うんですけども、私の場合は、まあ急にね、家の中に入ってね、家事をやってね、子供を産んで、もうなんかもう忙しすぎて、あれよあれよという間に、毎日毎日過ぎてってですね、まあそういうことが、を毎日、まあ20年近くね、やってきたわけですけども、その中に、やっぱ社会的評価っていうのが、家の中にずっとこもってね、子供と、ね、ほとんど過ごすのは子供で、社会に触れる時間はもちろんあったんですけども、私は専業主婦だったので、まあ、そういう時間もない。で、なんかやっぱり子供たちを授かって、すごい育てね、その専業主婦として育てる時間があるっていうことはすごい幸せな反面、私は社会に出るとどういう存在なんだろうとかね、っていうことがすごく気になり始めるんですね。で、周りのお友達はね、まだ全然結婚してなかったので、働いてお給料をもらって、そのお金を自分で使うっていうことをねしてたりとかして、なんかすごく羨ましくなっちゃったんですよね。で、私は早く結婚してね、結婚式もして、もうみんなにすごい祝福されてした、させていただいた結婚式だったんですけども、でやっぱりその時すごいいいなって言って羨ましがられたんですけど、数年後にね、あれ私ってなんだろうって思い始めて、なんかねすごく、で家庭の中にずっと閉じこもってたので、なんかこうね、孤独感を感じたりとかするんですよね。で、まあそのうちにね、子供たちが幼稚園に入ったり、まあ小学生になったりするんですけど、その子供の評価っていうか、例えば幼稚園とか小学校になった時にね、先生からの評価だったり、私はちょっとね、変に繊細なところがあるので、子どもの健康状態っていうのが全部自分の評価につながってしまってたんですよね。うちの子たちはね、すっごい自由人だったので、まあ習い事をしても塾に行っても学校に行っても先生にこういろいろ呼び出されたりすることがあるんですけど、それでね、まあ結構いろいろ言われちゃったりとかして、私の自己肯定感が下がったりとか、あと二人ともね、初めの頃はすっごい体が弱かったんで、なんか私のせいなんじゃないかっていうね、日々を結構過ごしてたんですよ。で、まあ社会にも出てないし、特にお給料もらってるわけでもない。で、まあその中でね、まあ私は真面目なお家に育ったので、まあ実家からも、こうちょっと変わった子供たち二人を見て、いろいろとね、言われるんですよね。それも私の自己肯定感が下がる理由になって。あとは、やっぱり、私自身がもう体が弱くてね、もうヘッドヘッドだったんですよね。で、救急車に運ばれたりとかね、体調がすごい悪かったのでね、もう自己肯定感下がる理由がいっぱいあったんですね。で、まあその自己肯定感が低い時は本当になんかね、辛かったし、まあ辛かったっていうのもあるし、一番嫌なのはね、外にね、それをこう出してしまうんですね。で、そのことがこう、まあその時は自己肯定感が理由っていうのはね、あんまり思ってはなかったですけども、まあそういうことも理由として、いろんなスピリチュアルな勉強だったりね、自分を掘り下げていくことをいろいろやったんですけどね、まあそういう理由があってですね、やっぱ自己肯定感が低いっていうことは周りもね、自分も不幸なんですよ。でも この自己肯定感、ちょっとしたことでやっぱこの自己肯定感がね上がっていくので、上がっていくとすごい楽しいし、自分自身も豊かで、その豊かさを周りのみんな、 大切な家族や大切なお友達、そして周りのみんなね、もし今聞いてくれた、くださってるあなたが何か事業をやってたりお仕事をやってたりするとね、その生徒さんとかお客さんがね、そのあなたの自己肯定感の上がり下がりで、豊かになっていったり幸せになっていったりすることがすごく多いなっていうふうに、最近感じていますので、今日ねその、まあ、きっかけというか理由があって、この自己肯定感のことを話したいなっていうふうにね、思っていますので、今お話ししています。そして日本はね、なぜかやっぱり自己肯定感が低い人が結構多くてね、それが理由で自殺しちゃったりとか、うつ病になったりとかね、する方が多いなっていうふうに思っています。ただその、自己肯定感が下がる理由として、そのご本人が悪いっていうわけじゃないんですね。自己肯定感が上がる教育っていうのがね、まだまだやっぱり日本には少ないなっていうふうにね、感じる私は今日この頃かなっていうふうに、思っています。で、私のねこの自己肯定感の、まあ、低かった時と今、高いって言えるかどうかちょっとわからないんですけども、低かった時と今とで、どういうね違いがあるかっていうのをねちょっと話していきたいなと思います。まずねこう自己肯定感が、低いとね、やっぱりね自分をこう不幸にしちゃうっていうのかな、自分にどんどん厳しくなっていってしまうんですよね。ちゃんとできてたとしても、なんかこう、できてないところに目が向いちゃったりとかねするんですよ。そうするとね、私こう 毎回言ってますけど、知ってる方も多いと思うんですけどね、私、皆さんの体質とか性格、環境に合った、お食事の指導とかね、であと、運動の指導をやって、あとメンタル的なねサポートを皆さんに、させていただいているので、まあいろんな方と日々接触させていただきます。その上でやっぱり感じたことはですね、自分が考えていることが全てお顔に出たり、でそれで脳がね出来上がっていくので、体もそれでできていくんですね。特に私たち40代、以降の人はやっぱこう毎日毎日食べるものもそうですけど、考えることで全てが形成されていきます。そしてその方の雰囲気だったり、まあ、ちょっとスピリチュアルの言葉で言うと波動だったりがねできていくので、やっぱこの自己肯定感が変わる、上がると、その雰囲気だったりね、周りに与える影響がすごい変わってきます。あと体も変わりやすくなってきますね。要はですね、自己暗示をちゃんとかけられるって言ったらちょっと変な言い方かもしれないんですけども、脳をやっぱ変えていくことで体が劇的に変わりやすくなるっていうのがまず一個ね、私の、自己肯定感が上がって良かったことですね、うん、で、あとはね私ちょっとね、まあ、悩んでいたというか、まあ、周りにも指摘されてたことがあってね、私結構ストイックなところがあって、まあ知ってる人もいるかもしれないんですけどね、それは自己肯定感が低かったっていうのも一個理由としてあったんです。で、まあこう成長したいっていう気持ちが結構人より大きいっていうのはあるかもしれないんですけど、で自分がすごい頑張るでしょ、そうするとね人にめっちゃ厳しくなるんですよ。すごい嫌なやつでしょそう、人にねすごく厳しくなる。ちょっとしたことでなんかこう非難したくなったりね、人のことを褒められなかったりとかするわけですよ。ちょっと嫌な人でしょ？っていうよりかはやっぱり、甘いっていうことではなくて、人のいいところはねちゃんと褒めてあげて、でこう人にはこう優しくね接していきたいですよね。ってなるとね、自己肯定感が低くて自分を毎日毎日批判していると 非難とか批判しているとね、もうそうはなれないんですよ。なのでね、やっぱり周りにもいい影響を与える、周りに元気になっていただくためにも、やはり自己肯定感を上げていくっていうのがすごく大事ですね。はい。で、3つ目はですね、この、自己肯定感を上げたというか、まあ、低かったところからね、私もちょっと変わった後のね、自分の感想っていうか、なんだろうな、感じることはね、周りの人にすごくよくしていただくようになったなっていうふうに思います。あんまり周りから急に非難を浴びることも少なくなってきたなって思うし、私はね、結構こう見た目からきつそうに見られたりとか、することも多いんですね。で、こうちょっと嫌な目にあったりね、そのことであったりすることもあったんですけど、最近それがすごく低く、少なくなってきたなっていうふうに感じます。あとね、やっぱりこの自己肯定感が、変なね、自己肯定感ってちょっといらないかなと思うんですけども、いい状態でね、こう、平和を望む自己肯定感。私はいいから、周りの人はどうでもいいとか、そういうんじゃなくてね、平和な自己肯定感が上がるっていう状態っていうのは、やっぱ顔のね、層もね、変わってくるんですよね。そうすると周りから、あの方すごいなんか感じの良さそうな方っていうね、風にこうちょっと良い雰囲気を醸し出せるのね。まあ、このあたりがね、なんかすごく自己肯定感が上がって良かったところかなと思います。あとね、もう一個ありました。これはかなりね、大きいことだと思うんですけど、多分ね、これちょっと私の中で理由だと思うんですけどね、病気をすることがすごく少なくなりましたね。っていうのは私、皆さんもね、ご存知の通り、すごい体が弱かったんですよね。で、しょっちゅう病気をしてた。で、ですけど、今、まあこの前ちょっとね、風邪ひいて喉をやられちゃいましたけど、まあ、1年に1回か2回ぐらいなんです、体調を崩す。で、あとは大体は寝れば治るみたいなね。その1個として、やっぱ自己肯定感の問題だったと思うんですね。やっぱり低いと自分を責めるようになって、神経もね、すごい緊張しちゃうんですよね。私は神経的な病気というか、偏頭痛持ちだったし、めまい持ちだったり、まあ、そういうことが多かったんですけども、今もそれは ほとんど起こらないですし、これはね、やっぱりこの気持ちから、ね、病は気からなんて言いますけども、この気持ちからやっぱり病気を自ら生み出していたんだなっていうふうに思います。このね、やっぱり皆さん自己肯定感が上がって良かったことっていうのはたくさんあると思いますし、皆さんによかったらね、コメントだったりとかね、ちょっといただきたいなっていうのを、どういうことが良くなったかっていうのをね、皆さんに伺ってみたいなと思うので、ぜひね、コメントに入れていただきたいんですけど、私の体験上ではね、この以上の4つが良かったことかなっていうふうにね、思っています。はい、これがね、まあちょっとこの肯定感が上がってアフターの部分ですね、ちょっと話していったんですけども、じゃあね、どうやってこうね、この自己肯定感を上げていくかっていうところを、ね、今から話していきたいなっていうふうにね、思っています。まずね、すごくいろいろあるんですけど、話がね、あまり長くなっちゃってもね、聞くの嫌になっちゃいますから、今日はだいたいね、3つぐらいを、話したいなと思います。まずね、私はですね、自分を褒めるっていうことを、やっています。まあ、これ、できたら毎日ね、皆さん鏡って毎日見ますか？鏡を見て、見てね、褒めるっていうこともすごく素敵なことですね。で、自分をね、褒めてないとね、人をね、褒められないんですね。 なんでかっていうと、自分がこう優しい気持ちでね、褒められているっていう体験をしてないと、周りの方も褒められません。で、まあその一つとして、まずは自分との対話っていうところがあるんですけど、自分を褒めるっていうことが大事なんですね。うん。で、これのね、習慣がない方は、結構初め、自分を褒めるって正直言って難しくないですか？毎日自分と会ってるし、毎日見てるしね。だからちょっと難しいかなと思うんです。で、だけど自分の中の一個だけでも好きなとこってあってもいいと思うんですよね。あるはずなんです。どこでもいいです。例えばお尻が大きいこととか。日本ではね、お尻が大きいっていうのをあんまり良しとされてませんが、海外ではお尻が大きい方はね、モテますからね。そうそう。っていうことだったりね。私はね、このね、プリケツ先生をやってる理由としてはね、私ね、体ちっちゃいのにお尻だけはすごい大きかったんですよ。で、目立つんですね。また体ちっちゃい、154センチなのにお尻だけすごくあって、で、それがもう大嫌いだったんです。で、まあ兄弟だったりにすごい冷やかされたりバカにされたりとかして、このお尻どっか行けって思ってたりしたんですね。うん。ただまあね、家族と離れてね、結婚もしたし、まあ、離れた時にお尻をすごい褒められるようになったんですね。で、そこから、まあ、ちょっと視点を変えたってことですね。自分の大きいお尻が好きになって、もう今はプリケツ先生とかやってますからね、偉そうに。っていうので、ちょっと視点を変えたりね、あとは、これめちゃくちゃおすすめ、やってください。自分のいいところがわからないわーっていう人、見つけられないわーっていう人ね。おそらく皆さん、人とね、一切話さないっていう人いないと思うんですけど、3人ぐらいの方から、あなたのいいところを褒められることってないですか？これね、自分の強みなので、自分が意識されてなくても、あなたがもしね意識してなくてもね、もう強みだから勝手に出ちゃってるいいところなんですよ。で、人から言われる大体こういう褒め言葉が多いなっていう3つぐらい、上位3つぐらいをね、ちょっと思い出してほしい。で、ちょっと思い出せないっていう人は、どなたか、ご家族とかお友達、ご兄弟、まあ、もし勇気があればSNS でね、私のいいとこ5個ぐらい教えてっていうね、ことをね、つぶやいてみたりとかするのでもいいです。そのいいね、皆さん、あなたの強みっていうところは、すごくいいところです。そこを意識して、本当に褒めてあげてくださいね。例えば、お顔立ちがね、モデルさんのようとかじゃなくても、笑顔が可愛いとかね、おでこ広いのが可愛いとかね、なんかちょっと変な話、おっぱいちっちゃいけどこうピンって上がってて可愛いとか、なんでもいいです。そうとかね、こうちょっと細くはないけどぽっちゃりして可愛らしいところだったりね、まあ、そういうご自身を毎日毎日ね、褒めまくってください。まずはね、これ1個目やることですね。はい、っていうのがまず一つです。はい、で、二つ目ですね。二つ目はね、皆さん、夜寝る前、何をしますか？なんか習慣でやっていらっしゃることってありますか？私はね、この、なかなかちょっとね、ノートには書けないんですけども、ノートに書いていらっしゃる方もいらっしゃいますけどね。この、今日良かったこと、感謝したいこと、良かったこととかね、感謝したいこと、そのいいところに思い出して、目を向けるんですね。そこにアンテナを立てるっていうんですかね。これ本当におすすめで、私が大好きな方はね、 ちょっと60代の大好きな方はノートに毎日書いてるよって言われてたんですけど、私は夜寝る前にお月様にね、今日今から寝るので、なんかこう光のエネルギーと良い眠りを得られるようにと、今日のありがとうございましたっていうね、時間を取るんですね。泥酔してない限りはほぼ毎日お祈りをするんですけど、そのお祈りをする時に今日良かったこととか感謝したいことっていうのをね、思い出してから寝るんですね。そうするとそのなんか感謝したいこととか良かったことっていうのが脳にねこう染みついて、夜寝てる間にねすごく一日をクリーンにしてくれて、また朝ね気持ちよく始められるのでね、ぜひ皆さんこれもねやっていただきたいなと思ってます。ちなみにね、私ね今日ね結構長く喋っちゃってますね。朝起きた時にまあきなんていうのかな、すごく暗い気持ちで起きたりとか嫌な気持ちで起きることが多かったんですね。血圧低いっていうのもありますけど、理由として、100ないのでね低かったっていうのもあるんですけど、このなんか自己肯定感っていうところを上げていくと朝起きるのが辛くなくなったんですよね。だからなんかこう人生に楽しみを見つけたっていうところですかね、っていうふうに思いますので、ぜひ皆さんね、もしちょっとこれをやってみてよかったよっていうこととかあったらね、ご感想をねいただきたいなと思います。はい、3つ目ね、はい、3つ目は、これはねちょっと脳のこの仕組みだったり体と脳の仕組みだったりっていうねのもあるんですけども、姿勢のことですね。やはり鏡を見ないで過ごしていたり、お家でリモートワークやってるとね、姿勢が悪くてもあんま気づかないですね。だけどこの姿勢を良くすることによって、前かがみになってるとね気持ちがちょっとうつむきになるっていうことも言われてたりします。はい、なので姿勢をやっぱりこう正して鏡に向かってね、こうちょっと姿勢を正していたりとか、歩く時もね少し姿勢を正すことによって、すごいね気持ちも、明るくなってきますね。こんな実験があるそうです。ちょっとねうつの状態がある方にね、外で光を浴びながらこうね、姿勢よく歩くだけでもかなりのね改善が見られるっていうことも言われています。はい、なので、ちょっとした手をね後ろで組んだりとかして胸を開いてね、そう胸を開くこととか姿勢を改善するだけでもすごく呼吸が入ってきやすくなる。そうすると脳に酸素が回りやすくなって、気持ちもねすごいポジティブになったりとかします。はい、なのでぜひねこの姿勢をちょっと見直してみるとかなり、それだけでもね気持ちが変わります。私はねちょっと関係ないかもしれないんですけど、知ってる人も多いですけど、私ファッションがすごく好きで、好きなお洋服のブランドっていうのがゲスだったり、そのお姉さんブランドね、マルシアーノっていうブランドが大好きなんですね。でちょっとねこう頑張ったなとか落ち込んでるなとかストレスが溜まってきたなって思うと、試着をしに行って買ったりね、買わない時もありますけどっていうのをねして、自分がやっぱりこう似合う服を着て自分を褒めてあげたりね、あとちょっとそのお洋服を着て姿勢を良くしてちょっと鏡の前でねポーズ取ってみたりするだけでもすごくこれだけでもね自己肯定感が上がったりします。でそれはこうね褒めることとあと姿勢の改善っていうところにねつながっていくんですけども、ぜひね皆さん一個でもいいからねこのあたりを、試していただけるとこう気分もねすごく変わるんじゃないかなっていうふうに、思っております。 はい、ということで、ね、私のこの自己肯定感の上げ方いろいろあるんですけども、今日は主にね3つのところを話しました。皆さんはどんな自己肯定感アップをね、アップするために何をやっていますか？もしねよかったら、このコメントの方にシェアしていただければすごく嬉しいです。またね紹介の時間を取りたいなと思っております。はい、でねこの、皆さんに今日のねこの自己肯定感の上げ方っていうのを話しましたけども、皆さんどんな方もどんな状況の方もね必ずご自身のいいところっていうのは絶対にあるんですよ。それを信じてね、で特にその見つけ方が人から褒められる、よく褒められる3つのことね、そのあたりをぜひね見直して、必ずいいところがありますのでね、私なんてって思うのはなしにしてください。今日からぜひ皆さん一人一人そのいいところがあって、そしてさらにね磨いていくと、もうダイヤのように輝いていきますのでね、皆さんもぜひねこのご自身のいいところっていうのを信じて毎日お過ごしください。はい、ということでね、まだねちょっとこの番組は始まったばっかりなので、リスナーさんのねお声っていうのをまだフィードバックできない状態にあるんですけども、これからはねぜひぜひ皆さんのお声も、フィードバックするお時間ね、答える時間を作っていきたいと思います。今日のこのプリプリ、心もプリプリ、50代から始める自己肯定感アップのね方法っていうのを話しましたが、皆さんいかがでしたでしょうか？実はね次回は8回目、になりますけども、プリケツ革命、愛され美尻を作る秘密っていうのを話していきたいと思いますので、ぜひお見逃しなくお聞きください。このね番組話している内容がね、皆さんの、周りのね大切な方にお役に立てると思いましたら、ぜひね、シェアしていただきたいなというふうに思っております。はい。ということで、今週もプリケツ先生のプリプリワールドをご視聴いただきましてありがとうございました。番組の概要欄をご覧いただくとですね、プリケツ先生の幸せ体質になるプリケツ習慣という私が運営する LINE オープンチャットのリンクが貼ってあります。こちらのオープンチャットの中で、私がね、毎朝ですよ、毎朝30分のトークライブを行っております。こちらではすぐに実践できるような具体的なエクササイズや食事方法などをお伝えしておりますので、私、三文幸子に興味を持っていただいた方はですね、ぜひ登録をしてみてください。オープンチャット内で番組へのメッセージなども送っていただけると、私、とてもハッピーになりますので、よろしくお願いします。はい、では今週もちょっと良い1週間を皆さんで過ごしていきましょうね。それではまた来週お耳にかかれることを楽しみにしております。バイ。
今週も最後までお聞きいただきありがとうございました。 LINE オープンチャットプリケツ先生の幸せ体質になるプリケツ習慣では、毎朝7時半からトークライブを配信中です。ポッドキャストよりも実生活で役立つ具体的な内容をお届けしています。参加はとても簡単。概要欄のリンクからぜひご参加ください。お待ちしています。この番組は提供サンムーン幸子、プロデュースライフブルームドットファン、ナレーション土屋恵子がお送りいたしました。Listen to our podcast and let your life bloom.